昭和21年4月、確かその日は13日ではなかっただろうか。啄木期であったと記憶している。私のところに西中一郎から結納が届く日であった。ところがどうしたわけか、私は急に貧血を起こして倒れてしまった。生まれて24年、かつて一度も貧血など起こしたことのない私であった。だからよりによって婚約の日に貧血を起こして倒れたということは、私に不吉な予感を与えた。
あやちゃん、具合はどうだい？
ええ、いいわ。一郎さん、ありがとう。
そうかい。さっき咳が聞こえてたから心配したんだ。
先週、私の教え子たちがみんなでお見舞いに来てくれたの。
へえ、よかったね。久しぶりに会えたんだね。
あの子たち、これからどうやって生きていくのかしら。
あやちゃんが一生懸命教えてきたんだ。何も心配することはないよ。
そうかしら。
あやちゃん、最初は歌しないだったね。先生してたのって全部で何年だっけ？いつも子供たちのことばかり話してたな。
7年よ。歌しないに行ったのはまだ17歳になる前だった。あまりに愚かで浅はかで一途な7年だったわ。
若い頃ってそういうものじゃないかな。
いいえ、私は何も分かっていなかったの。子供たちに申し訳ないわ。
しょうがないことだよ。
誰も教えてくれなかった。間違ってるって。あなたのしてることは間違ってるって。
日本の国がそう決めたんだから仕方がないよ。
じゃあ誰がその責任を取るの？子供たちに教科書に墨塗りさせてそれでおしまい？今日から新しい時代になりました。皆さん気持ちと心を新しく入れ替えて頑張っていきましょう。とでも言うの？私は、そんなのごめんだわ。
あやちゃんにはかなわないな。
罰が当たったのよ。ざまあ見ろだわ。
え？
私は肺病よ。お医者さんはそう言わなかったけど、もうすぐ死ぬわ。
そんなことないよ。
ちょうどよかったのよ。子供たちの責任を取って割腹自殺でもしなきゃって思ってたんだから、これでよかったのよ。
あやちゃん。
一郎さん、あなたはどんな悩みを持ってるの？
僕には悩みなんて何もないよ。悩みなんて贅沢だよ。
そう。
西中一郎の横顔に走った影を私は見逃した。婚約者である私の病気こそが彼の悩みであっただろうに、そんな誠実な彼への思いやりを持てなかった私は人として未熟で愚かであった。何を目標にして生きていけばよいのか、どんな道を歩めばよいのかわからぬ私は、もはや生きている意味を失っていた。